愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上にクリスマスに御子をお送りくださった父なる神様と、クリスマスにお生まれくださった御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。12月24日クリスマスイブの日を日曜日に迎えました。昨夜の聖夜礼拝に先立って今日私たちはこのクリスマスの祝いの礼拝へと共に導かれてきました。私たちの国の多くの教会の特にプロテスタント教会の習わしに従って、私たちは今年もこのクリスマスの祝い、クリスマス当日ではなく直前の日曜日に前倒しをして、今日主日のクリスマス礼拝といたしておるわけです。この祝いの礼拝を特に覚えておいでくださった方は今日は少なくないと思います。大勢いらっしゃってくださいました。この朝の礼拝、そして夕べの聖夜礼拝、クリスマスの祝いの礼拝として多くの皆さんにご案内もさせていただきました。毎年のようにこのようにしているのが私たちの多くの教会の習慣ですから、教会の皆さんは何も不思議には思われない、そういう日程であろうかと思いますけれども、伝統的な暦カレンダーの習慣を大切にしている教会ならば、この日の朝の礼拝はまだクリスマスの祝いとは呼びません。主法にも教会歴呼び名をそのまま記しておりますが、今日はまだクリスマスに備える季節の対抗節、アドベントの日曜日の朝です。その対抗節アドベントの最後の礼拝、クリスマスの祝いの礼拝はではいつ始まるのかというならば、イブの夕べの礼拝、つまり今晩の礼拝からようやくクリスマスの祝いの礼拝が始まるというのが伝統的な暦の習慣を大切にしている教会で今でも守られていることです。そのような習慣の教会に慣れている方、あるいはよくご存知の方であるならば、この朝の礼拝クリスマスの祝いであるというのは少しばかりフライング、気の早い話だと、そうお感じになられる方もあるかもしれません。まだこの朝はクリスマスの祝いの挨拶をするのにも早いというわけです。少し理屈っぽい話をしましたが、そのような理屈をこの聖壇の上のアドベントに灯してきたろうそくでもちょっとしたこだわりで残しておったりいたします。アドベントのろうそく、4本のアドベントを指し示すろうそくのほかに、真ん中にクリスマス、キリストの御降誕を指し示す白いろうそく5本目があるという話をアドベントの礼拝の中でもしてきましたけれども、真ん中の白いろうそく、これは朝の9時からの礼拝で教会学校の奉仕者がつけてくださったままでありますけれども、白いろうそくに火が灯されなかったので、私はそのままでよいかと、クリスマスがまだ来ていない状態のろうそくの点灯になっております。今晩の礼拝には白いろうそくにも火を灯して、いよいよクリスマスの祝いの時が来ているということをろうそくによっても指し示そうとしております。このクリスマスの祝いの礼拝、集められた皆さんはすでにここにお入りになる前にクリスマスの挨拶をお済ませになられている方も多いかと思います。しかし今申し上げたような理屈を申し上げてどうしようかなと思われる方もあるかもしれません。しかしそれでも今日は皆さんにはっきりとこう申し上げておきたいと思います。対抗節だという言い方を申し上げましたけれども、しかし今日は私たち安心してクリスマスの挨拶をいたしたいと思います。クリスマスイブの夕べを迎えていないとしてもクリスマスの挨拶をしていけないということは全くないのです。 メリークリスマス、クリスマスおめでとう、そういう挨拶でも良いでしょう。しかし私からはこう皆さんにクリスマスのご挨拶を申し上げます。クリスマスおめでとう、恵まれた方、クリスマスにお生まれの御子、主があなたと共においでです。クリスマスにご降誕をお祝いする神の御子キリストがまだお生まれになられる前、御子の母となられたマリア、そのマリアの胎にさえまだ身ごもったかどうかわからないような段階で、初めてクリスマスの挨拶を告げたものがあったと聖書は伝えています。今日朗読を聞いた箇所のすぐ前のところ、ルカによる福音書の1章28節に伝えられている天使ガブリエルです。天使ガブリエルは何も知らない少女、おそらく14、15歳の少女であるマリアの前に突然現れました。そしてマリアにクリスマスの挨拶を告げたのです。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると。皆さんもよくご存知の天使ガブリエルの挨拶です。しかしそのようなところをご紹介しても、あるいは皆さん、いやいやそれは天使の挨拶でしょう、地上で生きる私たちのクリスマスの挨拶とは違う、そうおっしゃられるかもしれません。けれどもこの物語、この天使ガブリエルの挨拶を告げられたマリアはすぐに急いで出かけていきました。どこに行ったかというと、今日の朗読を聞いた箇所、親類のエリザベトのもとを訪ねたのです。それはエリザベトに挨拶をするためだったと今日の福音書が物語っています。マリアがエリザベトの家に向かって、そしてエリザベトに会って挨拶を告げた。その挨拶、私はこれはただの挨拶をしたという話ではないと思います。直前の天使の挨拶と大いに関係がある。そう、天使から告げられたクリスマスの挨拶、それをマリアはエリサベトにも同じように告げたのかもしれません。天使からおめでとう、クリスマスの挨拶を告げられました。もちろん最初マリアは戸惑ったのです。一体この挨拶は何のことかと考え込んだけれども、その挨拶をマリアは受け入れました。そして受け入れた挨拶を今度は自分が告げる番になったんです。マリアの挨拶を受けたエリサベト、エリサベトもその挨拶を受け入れて挨拶を返しました。祝福の挨拶を告げた、そう物語られていました。 いえ、まだ御子が宿ったのかどうかはっきりしないというような段階だったと思います。にもかかわらず、この場面ではそのような挨拶が交わされている、クリスマスの挨拶、クリスマスの祝福の挨拶が交わされている。この場面、言ってみれば一番早いクリスマスの祝いの場面だと、そう言ってもよい。天使に導かれて、マリアとエリサベトは顔を合わせ挨拶を交わして、そしてこのようにクリスマスの祝いの時を迎えました。今日ここにおいでの皆さんは、どのようなクリスマスの天使に導かれてこの礼拝においでくださったのでしょうか。そのようなお話をすると、必ず皆さんの中には、いえいえ私は 神様は信じるけれども天使など信じていない、あるいは天使など必要ない、そうおっしゃる方があるかもしれません。天使などを信じてない、必要もない、自分は自分の意思で誰かに助けてもらうことなく教会に来て礼拝に預かっている、本当にそうでしょうか。それぞれ思い巡らしてみていただきたいのです。皆さんは教会へとどのように来られるようになったのか、今日どのように来られたのか、皆さんを教会へと誘ってくれた人がかつていたのではないでしょうか。今日この礼拝に加わるようにと呼びかけてくれたり後押ししてくれたり、あるいは陰ながら動いてくれた誰かがいたのではないでしょうか。その人は神様から使わされた天使だったはずです。それはその天使は皆さんの家族や友人の姿をしていたかもしれません。あるいは名も知れない他人の姿をしていたかもしれません。いかにも天使らしいという姿はしていなかったかもしれない。けれどもその姿さえはっきりと見せなかったかもしれない、その存在が必ずあった、必ずそのような存在が皆さんの一人一人の歩みの中で働いていたはずなのです。巫女の母マリアの信仰の歩みはそのような天使の存在に気づくことから始まったとこの福音書は私たちに教えています。その天使の存在に戸惑いました。何のことかと理解するのに時間もかかったかもしれません。しかし天使の存在を認めたところからマリアの信仰の人生は歩みが始まったのです。クリスマスの天使に導かれてマリアの信仰の歩みは始まった。そのクリスマスの天使に導かれてここに今日おいでくださった皆さん、多くの皆さんはすでに洗礼を受けたキリスト者でいらっしゃるでしょう。しかしそうでない皆さんも今日はここに少なからずおいでくださっていると思います。教会の礼拝においでくださった皆さんですから、もちろん頭ごなしにキリストのことを否定するような方はいらっしゃらないと思いますが、それでも私は信者ではないからというような一線をご自分で引かれている方は少なからずおられるかもしれません。そのような方がそれでもここにおいでくださっていることを私は本当に嬉しく思います。ようこそおいでくださいましたと、そう教会を代表して皆さんを歓迎申し上げたい。それに加えてマリアを迎えたエリザベトに倣って祝福の言葉を皆さんに申し上げたいのです。今日ここにおいでくださった皆さん、信者の方もそうでない方も、少しここにまだ高い敷居を感じている方も、しかしあなたは今日ここにおいでくださっている皆さんお一人お一人は祝福されたお方です。まだご自分で落ち着きではないかもしれませんが、あなたのうちに祝福されたお方巫女が宿られている。そのようなあなたとお会いすることができたので、私この私のうちにお宿りくださっている巫女が今私を喜びを踊らせているような思いでいるのです。エリサベトはマリアに祝福を告げて言いました。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょうか。私の主のお母様、 マリアはまだ14歳か15歳の少女です。まだ自分の身に起こっていることがよく分かっていないような少女だったと言ってもよいでしょう。けれどもエルサベトはそのマリア、私の主のお母様とそう呼びました。あなたには神の御子が宿っている。あなたは御子の宿ってくださった尊い尊い存在です。エリサベトはそう告げたのでしょう。そのような祝福の言葉を聞けたマリアは、なんと幸いなことではないでしょうか。クリスマスの天使に誘われて、クリスマスの祝いへと導かれて来られた皆さんのことを、私が私の主のお母様とそうお呼びしたらおかしいでしょうか。男性にもあえて申し上げましょう。あなたは私の主のお母様です。おかしいでしょうか。いえ、決しておかしくないのです。マリアだけが主のお母様になる資格のあるものだった、そういうわけではない。いい、マリアに何か資格があって主のお母様と呼ばれたわけではない。エリサベトの家を訪ねた時には、マリアにはまだ自分が御子を確かに宿しているという自覚さえはっきりとなかったことでしょう。天使ガブリエルに、あなたは身ごもって男の子を産む、そう告げられてどうしてと戸惑いながら、それでもマリアは天使の前ではお言葉通りこの身になりますようにと答えたのでした。しかしそれでもマリアの身にはっきりとした大きな変化がその時すぐに現れていたわけではなかったはずです。かすかな、本人さえ気がつかないでいたかもしれない兆候を、マリア本人ではなくて代わりに言葉に表してマリアに示してくれたのは、最初は天使、そして続いてエリサベトでした。マリアにはまだ御子を宿している自覚はほとんどなかった。それでもマリアはこの時から主のお母様になりました。神のお母様になりました。神を宿しているものになりました。天使に導かれて、エリサベトに励まされて、マリアは自分のうちに宿ったという神の御子が少しずつ育って大きくなっていくという、そのプロセスを受け入れ始めたのです。そのマリアのありようを歌ったのが、このエリサベト訪問の場面の中で伝えられている後半部分、いわゆるマリアの賛歌、マニフィカート、そう呼ばれてきた箇所です。これは、あるいは14歳15歳のマリアがその時歌ったものではないのかもしれません。もしかすると御子が大きく育った後、あるいは御子が十字架にかけられ葬られ、そして復活された後に、それまで何十年か思い巡らしてきた全てのことを振り返りながらマリアが告白した信仰の言葉、それがここに記されたマリアの賛歌なのかもしれません。しかし、そうだとしてもこれが御子を宿したマリアのそのありよう、御子が大きく育つそのプロセスを共に歩んだマリアの心のありようを表した告白の言葉、信仰の言葉であることは違いないでしょう。マリアの言葉は、私の魂は主をあがめ、そう始まります。私の魂は主をあがめ、 先ほどの賛美歌では、我が心あまつ神を尊に、そのように歌っていました。この句を多くの信仰の先達が解説し、また黙想し、私たちに残してくれています。今年は宗教改革500年の記念の年でしたから、私はマルチン・ルターのこのマリアの賛歌の黙想説教を改めて読み直したりしておりましたが、ルターはこの私の魂は主をあがめという最初の一句を解説して、これは原文に即すと、私の全生活において私は自分を小さくして主を大きくします、そういう意味だとルターは解説していました。母の胎に宿った小さな命が大きく育つ、胎から生まれ出て母と向き合いながら大きく育ち、いつしか母をも超えていく存在になっていく、それは人の成長のプロセスではありますが、神の御子のご降誕を祝う教会はそれと同じようなプロセスで、私たちのうちに神がおいでくださり、大きな存在になってくださるということをマリアの賛歌とともに大切に受け継いできたのです。エリサベトがマリアに認めたように、教会は一人の人に神の御子がお宿りくださっていると認めて、その印として洗礼を人に授けてきました。その本人がそれを受け入れるという時になると、教会はその人のうちから神の御子が異で現れてくださって、神の子として共に生きる印としてキリストの御体、本地に預かる、聖餐に共に預かるものとなったのだと、そのように覚えてきました。私たちは皆マリアのように、ただ天使に導かれ、教会のエリサベトから祝福の言葉を告げられて、そしてキリスト者とされてきたものなのです。皆さん、神様は御子となって私たちのただ中においでくださっています。お宿りくださっています。私たちの生活のただ中で神は大きな存在となってくださるのです。祈りましょう。天の父よ、御子がお生まれくださったその不思議を共に覚え祝う喜びの季節を迎えました。私どものうちに小さな小さな命として、しかし確かな命としてお宿りくださり、私ども内から新しいものへと変えてくださる、そのような御業に今日改めて預からせていただいております。主よ、どうぞすべてのものにクリスマスが訪れますようお導きください。どのような一人にもすでに主がおいでくださり、お宿りくださっていることを、どうぞ私とも互いに連れ合い、祝福の言葉を持ってその信仰の歩みを励まし合い、導き合うものとならせていただけますように。 教会の交わり、またこの交わりを超えてあなたがお与えくださいます御心のままの交わりがあなたによって導かれますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。